Aloha everyone. ハワイ島在住ライフコーチのスキナー智子です。自分を生きている人々をインタビューするポッドキャスト番組、ハッピータンボーマヤガチャ。あなたの中の何かが目覚めますように。 You're listening to The Pursuit of Happiness マヤガチャ The Podcast。ハッピータンボーマヤガジャエピソード92。今回のゲストもオアフ島在住のクムフラ、フラの師範のミイラニ・ヨシコ・クーパーさんです。クムフラ、フラの師範の名前をもらうことは、日本でいうとお茶のお家元から茶名をもらうようなものなんですね。クムフラとしてハワイの英知を伝えるには、踊りだけではなくハワイ語、文化、歴史、植物、ハワイの土地にまつわる伝説など深い知識を必要とします。ミラニさんはハワイ大学ハワイ学科卒業、ハワイ大学大学院でも言語学学科修士課程も修了され、ハワイ州のハワイ語教育やハワイ語一貫教育の学校で日本語プログラムの立ち上げなどにも携わられてきました。またフラダンサーとしてフラのオリンピックと言われているメリーモナークフラフェスティバルにも多数出場し、ハワイアンミュージシャンの大御所カジメロブラザーズやハパなどのコンサートにも多く出演されています。2006年8月にフラの師範としてアンティマイキのマナ弟子のクムフラ、メイカママルクラインから指導者としてのフラを学び、クムフラの称号を与えられました。現在は日本のフラスクールハーラウキネヘプワウルベヒを運営し、オンラインでも古典フラを通してハワイを学べるプログラム、ラマクーハワイアンスタディエデュケーションも主催されています。その他にクラブハウスやポッドキャスト番組、ミイラニの今日のハワイ語、ハワイ語カフェを毎日配信されています。さあ、前編ではミイラニさんのフラとの出会い、フラの巨匠との出会いについてお聞きしましたが、本当にフラの女神に導かれたとしか思えないようなシンクロニシティの連続でしたね。またハワイ大学の大学院での学生生活も残すところ1年、その後日本に帰ることになるのかと考えてたところまで前編お聞きしました。さあ、ミイラニさんのライフストーリー、どのような展開になるんでしょうか。では後編をお楽しみください。ね、ミイラニさん自身がクムフラとして、そのクムフラっていうとこう、まあお茶で言うとね、こう茶名をもらい教えるっていうことができるっていう称号なんですけども、クムフラの、まあ、師範として訓練を受け始めるっていうのは、それはその後、
そこからね、またね、数ステップあるんですよ、私。だからもうね、うん、最初がスピーディーで、フラの神様がいっぱいいろんなことをね、くれちゃったおかげで、はい、後半っていうかもう、中盤戦以降は、もうとても苦労が多くって、うん、で、アンティアラのところに行って、まあ、カジメロさんとかとも、知り合いになって、はい、で、まあ、ここでもまた棚ぼ、まあ、まだフラの神様がいてですね、行った当日に、ロバートが、ロバート・カジメロさんが、カラウに来ていて、はい、で、こう、みんなのレッスンを見ていて、それが彼の、毎年5月1日にやるメーデーコンサートの踊る子を抜擢してたんですよ。ある意味テストみたい。
はい。
で、ゆうって、こう、指さされて、で、その中に入ってたんですよ。
すごい。ロバート・カジメロさんご存知の方はね、こう、本当に素晴らしいハワイミュージックの、こう、今でこそ結構もう大御所という年代にね、されて、だけども、フラのね、クムフラとしてもすごく素晴らしい、こう、ダンサーをたくさん輩出しているという、そこ選ばれちゃった、また。
そうで、まあ、ロバートとアラの関係っていうのは、もう兄弟弟子みたいな感じで、マイキー・アイユ・レイク先生からウニキをされたお二人なんですけど、ロバートさんは男の人にしか教えないクム。で、アラは女性にしか教えないっていうことで、で、まあ、メイデーみたいなコンサートがあるときは、ね、 コンバインで、踊ることがあったりするので、まあ、すごく仲のいい二人なので、で、まあ、アラさんもいつもね、ロバートさんのショーで踊られてたりして、もう本当に兄弟のように仲が良い二人なので、もう通過なんですけれどもね。で、そこに、まあ、私がアラのところに行った、まあ、関係で、ロバートさんとも、まあ、ご縁が、で、実は、まあ、そのメーデーに出ることになったことがきっかけで、今の主人と、結婚する、判明って言っちゃダメだね。結婚するに至る、うん、ですけれども、まあ、ちょっとその辺は、まあ、省きましてですね。
はい、はい。
で、まあ、そこで、アラのところで踊り、そして、出会った主人と、まあ、数ヶ月後に、まあね、私のビザが切れちゃうっていうこともあって、なぜか、タナボタでまた、私結局日本に帰らずに住んじゃったんですよ、そこで。彼はロバートさんが、払うを立てて2年目ぐらいからの、もうほぼオリジナルメンバーとして、ずっと踊ってきた人だったんですね。
ね、ご主人も、ミイラニンさんもクムフラ、フラのね、師範でいらっしゃる。こう、ご夫婦でクムフラやってるって、結構珍しい。
そうです。あんまりはいないと思いますね。
いないですよね。
私たちみたいに、同じラインではあるんですけど、違う組むから、それぞれ卒業してるんですね。私はメイクラインから、卒業してまして、うちの主人はロバート・カジメロのユニクを受けてるので、同じアンティ・マイキーのラインではありますけど、先生が違うんですよね。
はい。
ここでちょっと補足ですが、突然ザーッという音が入っていますが、これは雨の音です。ハワイ島広は雨の多い熱帯雨林地区で、こんな風に突然雨がザーッと降ってくるんですね。そして、ここでミイラニさんがラインとおっしゃっていますが、フラもお茶のような流派とか家系があるんですね。お茶では裏千家、表千家、武者の麹家、上田宗子流、織部流など、いろいろね、こう、流派と家系がありますが、こう、その流派と家系でお茶のお点前が違うように、フラも家系によって引き継ぐ踊りや曲、足のステップ、チャンティングスタイルも全然違ってくるんですね。なので、ハワイでフラを踊る場合は、どの家系のどの師範から学んだのか、こう、踊りやノリと、こう、チャンティングからもわかるんですね。
ご主人と当時出会って、じゃあそこで、こう、フラの神様か、フラの神様じゃなくて神様が、何かこう、ミラニさんに、こう、ハワイにステイできるようにっていう、そういう何かこう、おぼしめしていうんですか、ね、なんていうんですか、縁結び。
そう、まあ、私はもう、来る時から、もう絶対にハワイに住むって決めてきたので、波乱万丈いろいろありましたけど、私の中では、やっぱり、志、ね、全うせずに帰るって、日本に帰るっていうのはもう負け犬のような感じで、ありえないって、でも、今でこそなんかそういう自己啓発の本とかで イメージングが大切とか、あと言ったことは絶対そうなるとかって、でも私本当に絶対住むからって言ってたんですよ。もう帰らないって。だけど、やっぱりご縁がなくって、最後の最後まで私もね、誰との出会いもないし、ね、素敵な男性にも出会わないし、仕事も来ないし、やっぱりもうフラの神様は私を見捨てたのかなって思ってた、もう本当に、実はですね、私もう電話で母に泣きながら、もう本当に諦めた、帰ります来年、みたいな電話をした数日後にこのことが起きたんですね。
なんか、それちょっと鳥肌なんですけど、よく聞くのが、なんかこう、やっぱり引き寄せの法則も、その、こう、個室というか、ぎゅーっとこう思ってしまうと逆に、手に入れられないけど、諦めて手を緩めた瞬間にホッと入って、数日後、
うん。はい。もうね、早かったです。
うわ
えみたいな。でも、だから本当に私そういう、人生の生き方っていうのも本当に体験してるので、絶対に、まあ、そういうことが実際にあったわけで、だから、強く願えば叶わないことはないと思うし、あとは逆にあんまりこうしすぎるとちょっと緩めるぐらいがいいんだよっていうこともそこで学んだんですよね。うん。 やっぱりね、こう、諦めると、なんか人間何でも怖いものなくなるっていうか、捨て身になった時に初めてなんかすごいパワーが出てきたりするんですよね。うん。それでまあ私は、本当に夢のように願いがやっぱり叶って、その、ハワイに住める手立てができ、で、また、うちの主人は、カメハメスクールの社会科の先生だったんですね、当時ね。
はあ、
今、リタイアしてますけど、はい、実は、私もハワイアンの血が一滴も入っておらず、うちの主人も、シカゴ生まれ、コネチカット育ちの白人なんです。うん、クーパー言ってますから、
はいはい。
で、そんな、ハワイアンブラッドゼロの、二人がですね、でも、一番なんか、情熱だけは、ハワイにあって、そんな二人が、なんか、くっつきの。でも私はやっぱり彼のすごく、なんだろうな、ハワイのことを何でも知っていて、はい、歩くハワイ辞典って呼んじゃうぐらい、あの歴史の事件、これとこれはいつ、ね、じゃあカメハメハ一世、何年死んだんでしたっけみたいな、すぐ、はいはい、何年って、Google しなくてもわかるような、
ね、
うん、なんかそういう知識を持っていたり、あとは、まあ、ハワイロアをね、はい、作るところから関わって、ハワイのね、昔のカヌーを作って経験したりとかっていう、もう本当にいろんな経験をしてた人だったので、本当に話が面白くてね、私も知らないハワイの世界をいっぱいしてた人なので、もう本当に男性というよりは、なんかそのハワイのことを知っている、すごい、知識の宝庫でね、毎日の話が楽しかったんですよ。
すごいご縁というか、組み合わせというか、点もすごいマッチングをさしてくるなっていう。はあ、で、ちょっとここでクムフラオの称号、日本人として得ることの、凄さをちょっとこう、お話しいただきたいなと思うんですけど、こう、日本でね、クラを教えてる方は、まあ、たくさん、こう、先生としていらっしゃると思うんですけど、やっぱりハワイで、こう、ね、フラの、こう、クムフラとして師範のね、称号を得てっていうことは、こう、日本で例えると、例えばお茶とか、そういう、もう伝統あるものをね、こう、ずっと伝わってきた伝統を、こう、裏千家、表千家とか、武者の小路家とか、そこの、やっぱお茶をの先生としては着物も着れなきゃいけない、お花、器、茶器のこと、そして、もちろん日本語をね、読むしっていう、こう、何でしょう、掛け軸も知らなきゃいけない。お風呂も全く同じで、それぞれの血筋、さっきミイラニさんがラインっておっしゃったんですけども、こう、血筋があって、この一族からの流れ、ここの島からのこの流れ、それぞれあって、で、そこを、お風呂の、こう、巨匠の、まあ、こう、アンティマイキの風呂を継承する、クムフラからさらに、クムフラとしてウニキされる。このウニキの卒業のフラの師範をもらうまでにどれぐらい訓練されたんですか？
まあ、これはすごくね、私自身は、アンティメイと、パパウニキと言って、ウニキのための準備期間は、若干3、4年だったんですね。うんうん、もうありえない長さです、それも。うん、で、まあ、実は、アンティアラの後に、まあ違う、また払うに行って、そこで荒替えをしたりして、でもやっぱりちょっとなんとなく自分が日本人であることの、居心地の悪さを感じてしまって、やっぱりすごくそのソサイティの中、そのグループの中に、心から受け入れてもらえてないような気がしてしまった。それは多分私の問題だったと思うんですね。何か差別をされたとかそういうことではなくて、私の中にやっぱりどこか、私はどうせ日本人なんだからっていう、ちょっとひねくれた、心が当時あったんじゃないかなって思うんですね。で、そういうこともあって、居心地が悪くって、そこをまあ、飛び出してしまったんですけれど、後先考えずに。でも、そうした時に、私は本当に、もうすでに日本で、払うとは呼んでなかったですけれど、フラの指導をしてほしいっていうお願いをされて、まあ、フラスタジオと呼びながら、ちょっと教えることを始めていたものですから、生徒を抱えながら、私が自分の組むから、学ぶことをやめてしまって、本当にこれからどうしようと思っていたんですね。で、その時にやっぱり私すごく悩んで毎日泣くような日々がありまして、で、本当にどうしていいかわからなくて、本当ある日 ホノルルのちょっと山手のところで、主人の用事にね、ついて、行って、車でその用事を待ってたんですけど、とても綺麗な夜だったので、外に出て空を見上げた時に白いフクロウが飛んできたんです。で、それを見た時に、もしかしたらそれは幻聴だ、幻覚だったかもしれない。でも私にはその時にはっきり白いフクロウが飛んできたのが見えて、で、実はハワイ島にいる時も、サドルロードとかを、こう車で行ってる時に、時々白いフクロウと出会っていて、で、大抵私が何かに悩んでたりとか、なんかこうちょっとネガティブになったりとかする時に飛んできてくれる、私にとってはアウマクワと言って、まあ家族の守り神のことをアウマクワと言って、いろんな動物だったり虫だったり植物だったりっていうのがアウマクワなんですけれども、ね、ハワイアンの血がない私にはアウマクワはいないと思ってましたけど、海では、亀がよく出てきて、陸ではその白いフクロウっていうのが私を導いてくれる動物だったんですね。で、本当にその苦しい時に空を見上げて白いフクロウが飛んできた時に、私はムーブオンしていいんだっていうふうに何かこうふっと心が軽くなったというか、もちろん悩みは消えてなかったですけど、で、その時にクプナの人と、クプナの人と喋りたいって思って、それはやっぱりハワイのね、いろいろ学びをしていると、知恵を授けてくれるのは、人生経験のあるクプナと呼ばれる年長者たち、おじいちゃん、おばあちゃんたち。まあ、それがね、ハワイのことに長けていても長けてなくても、人生の経験者として、クプナに話を聞くのが一番だって。なぜか、そのことを思い出したんですね。で、主人に、今白い袋を見たんだけどって。で、私はどうもクプナの人と話すことが必要だと思うんだけど、誰か知らないって言って、いい人知ってるって出てきた名前がアンティメイだったんですよ。うん、で、すぐにお電話させていただいて、で、その週末、まあ、それから考える時間が何日かあって、日曜日の朝かなに、主人と誰がいいなんて話していて、アンティメイがいい。そしたらなんか手帳を見たら電話番号があったんですね。で、すぐに電話をさせていただいたら、今日暇だから何時に、今日の午後何時にうちにいらっしゃいって、同じね、オアフ島のカネオヘに住んでたので、はい、すぐ来ていいよって、言っていただいて、で、その私の悩みをその時にこう聞いてくださったんですよ。で、私は当時アンティメイがどんな方かもわからないですし、ただ、すごくそのフラの、大切なことを守られている、知識がある方だっていうことしか知らずに、でも彼女の、自宅にある小さな払うに招き入れていただいて、で、その払うの床に座って、実はこうやって苦しいんですっていうお話をして、で、まあ、いろいろ聞いていただいて、で、私はでもそれをもう吐き出すだけで十分だったんですね。で、聞いていただけたので、もう本当にこんなね、くだらない、悩みで、聞いてくださってありがとうございましたって言って帰ろうと思ったら、月曜日の夜、ここ扉が開いてるからいらっしゃいって言われたんですよ。で、は?みたいな、私、フラを教えてくださいって思って行ったわけじゃなかったし、まして、そんなこと考えも及んでなかったし、これからどうしようかって思ってただけなのに、とにかく月曜日の夜ここでやってるから、Door is open for you って言われて、はぁって思って、でも、もう、ね、せっかくご招待いただいたので、月曜日に行ったんです、夜。
うんうん、
で、そしたら、なんか、入ろうと思ったら、お部屋の中にも二人の男性がいらして、で、座ってるお姿が、なんか、みたいな、ハワイ語の権威の、プアケアノーグルマイヤーさんと、あと、ハウオイアカカさん。
うわー、すごいメンバーですね。これ、ハワイ大学で、はい、お二人ともね、教鞭取ってる。
そうなんです。でも、私は、面識はありましたけれども、そんな私が近づいていいような方ではないですし、うわ、みたいな、扉を入れなくなっちゃったんですね。逆にそんな方で。で、アンティが私のこと見つけて、なんか、いいから入りなさいみたいに言われて、いやいやいや、みたいな。いや、ここは何のクラスですかみたいな感じで、行って、お話がもう いきなり始まって、なんかプアケアさんのすごい知識で、もういろんななんかちゃんとの話が始まったり、もうハワイ語は飛び交うし、すごい深い話して難しい話があって、私はポッカーンって、でそしたら終わる頃になったら、あのアンティが、あのミイラにこれはパパウニキのクラスだから、毎週月曜日にこの時間にやってるから、あの来週も来なさいみたいな、はいみたいな、今パパウニキって言いましたかみたいな、もう本当に私が望んで行ったわけではなくって、扉が開いたっていう感じだったんですね。でそれが、まあ、そこから若干3年ぐらい、そのクラスで、うん、で、だんだんと仲間も、増えまして、でも増えたと言っても全然知らない人が来るんではなくて、アンティのところでやっぱりもう20年とか30年とか、人生を共にしてらっしゃる方ばっかりだったんですよ、クラスの中が。で、もうすでにウニキも受けてらして、クムではないんですけど、ウニキというのは、オラパという、ダンサーとしてのウニキ、そしてホーパーという、チャンターとしてのウニキ、そして最後の、クムフラというね、ウニキと3段階あるんですね。で、1回のトレーニングでいきなりクムになる方もいるし、2回目でなる人もいるし、3回目、4回目、あるいはもう、オラパー、で、すごく何年も待って、ホーパーになってって、やはり、クムがその人一人ずつの、熟す時をちゃんと見極めて、その人の必要なタイミングで、上に引き上げてくれるような感じなんですけれども。で、まあ、その、パパウニキの仲間もそこでできまして、まあ、トレーニングはしたんですけれども、もう本当に毎日、悩む。こんな私が、そんなハワイのウニキを受ける資格があるんだろうかという、もう毎日悩みました。で、本当に多分日本だったら、多分滝の修行とかに行ってたと思います、私は。それこそ、仙人になるような修行をしないと、クムにはなっていけないと思ってたので、普通の人がなれるわけがないって思ってたんですよね。で、しょうがなくてですね、私は、そこからね、ヨガを始めたんです、私。やっぱり精神的なことが学べるのが、もしかしたらハワイで手が届くのがヨガじゃないかなと思って、ウニキの修行をしながら、ヨガを始めたんです。で、すごく似てるなと思いながら、まあ、ヨガをやりつつ、そしてまあ3年ぐらいで、まあ、ウニキの日が来てしまったっていうことなんですけど、でも、ウニキの日が、どちらかというと私はウニキで騎兵を授けていただいて、その日がスタートのような気がするんですね。で、そこからやっぱり私はたった3年ぐらいのアンティとのご縁で、ウニキに信頼を受けて、ウニキを受けたんですけれども、やっぱり20年自分が可愛がってきたこと、3、4年しか付き合いがない人への信頼度っていうのは絶対違いますよね。私だって自分の生徒さんでたった3年とか4年しかお付き合いがなかったら、実この人の本質、この人は何を求めてこれをしているんだろうって、やっぱなかなか見極められないと思うんですよね。だから私はやっぱりアンティと本当の意味で、あ、ようやく私、アンティから少しだけ、信頼をしてもらってるなって思えたのは、もう本当に去年とか一昨年とか、本当につい最近の話ですよ。でもそれまでは本当にただただアンティをがっかりさせないために、学んだことを守っていこうっていう、もうそれだけですね。
じゃあこのアンティ、そのっていうのがこうね、メイクマーマルクラインさんっていうことで、そのフラの巨匠でこうアンティマイキーのね、アンティマイキーっていうと本当にそのオアフ島でこうたくさんのこう今こう日本でも知られてる多くのクムフラを輩出した、まあ、ものすごい方で、こう初めてこのフラの教えをこうなんでしょうね、こう一般にこう今まで閉ざされたフラの一族しか学べなかったフラを一般にこう門を、扉を開けて、そして、その、訓練していって、で、そうそうたるもフラのね、世界では今はもう名だたるクムフラたちをたくさん輩出していて、そしてこのメイカマーマルクライン先生も、今90近いっていうことで、
もうすぐ90歳です、ね、
アンティマイキのもとでフラを学びっていうことで、その方から直接 ミラニさんがこう、クムフラとして、こう、訓練し、で、クムフラとしてウニキしたのが2006年っていうこと
を。はい、2006年です。
なんですけど、じゃあずっと今もこう、こう、やりとりしながら繋がっているっていう感じですか？
そうです。ちょっと前までは、数年前までは毎月一回必ずアンティと、あと、卒業した、集まれる人たちが集まって、復習会じゃないんですけど、やっぱり、あと、フラのことを、やっぱり、ディスカッションする、その時代とともにね、やっぱりフラっていうのが変容していく中で、自分たちが、やっぱり、アンティマイキーのスタイルを守るクムフラとして、どういう立ち位置で、どういうふうにフラを守っていくかっていうことを常に、まあ、話し合いながら、うん。やっぱり独り立ちして、クムフラで皆さんね、先生になる方もいれば、称号だけもらって、払うを持ってない人も現にいるんですけれども、まあ逆に言ったら、払うを持って自分のスタイルを作り始めると、やっぱりその根本のスタイルから離れちゃうことも多々あったりして、大切なことをちょっとこう忘れてしまったり、あるいは、まあ、コンペティションみたいなものに出ようとすると、ちょっと目先の派手なものに、ちょっと形を変えてってしまったりとか、はい、でもやっぱり私たちの目指すところというのは、人の目をただ楽しませるだけのフラではなくって、やっぱりアンティ・マイキーが守ってこられた、その古代のもの、古典のものを、少しでも形が変わらないように次の世代にお伝えできる人になっていくっていうことが、うん、やっぱりね、フラっていうのは口頭伝承であるので、今でこそ、ビデオを撮れたり、レコーディングできたり、本に書き残すことができるようになりましたけど、本来は文字すら持たない文化だったわけなんで、これは人のエネルギーから人、人から人へ、体を使ってエネルギーを授けて、本当に手渡しをするものだっていう、原点があるんですね。だからどんなに世の中が、便利な世の中になったとしても、そこの本質を忘れては、フラとの形っていうのが、いつか変わってしまうし、ひとたび変わって消えていくと、もうそこから、なだれ式に消え失せていくんですよね。なので、やっぱり先人たちが大切に守ってきたものを、その、形を変えずに伝えるということ。なので、私たちはやっぱり、私が守っているのは、こう、いろんなスタイルをまずは混ぜないということですね。私はいっぱいたくさん素晴らしい組むと経験はしてきましたけれど、やっぱりその昔のスタイルとかと今のアンティが、アンティメイが私たちに教えてくださったことを、まずは混ぜこぜにしないっていうこと。
そうですね。
で、もし何か形を変える場合は、そのクリエイティブなものはクリエイティブなものとして、これは私が創作したものですっていうことをきちんと知らせるということですね。なので、しっかりとこの古典で守ってきた、伝統のものっていうのは、特にさっき言ったトリルジーみたいなものですよね。三つの、大きなそういう古典の、歴史的にも、文化的にもとても意味のあるものというのは、できるだけ極力形が変わらないように、で、そのキープするということの難しさっていうのが、本当に、私たちの課題だなと思うんですけれども、
ね、
誘惑もいっぱいありますし、私もやっぱりね、すごく派手なフラーにも触れてきたので、本当に、アンティマイキーのスタイルは穏やかで、派手さがなくて、まあ、どちらかというと地味ですね。でも、地味な中に、本当のフラーの美しさを、見出すものがあるっていう、そこを人様に分かってもらえるように、フラを通して伝える、あるいは生徒さんたちに、その技術として、あるいは知識として伝えていくっていうことが、やっぱりね、一番の、難しさというか。
ああそうですね。はい、なんかフラ一つとっても、もうステップと、一つでも、あ、ここはこのオアフ島の流れだなとか、この上へ、そのさっきの膝を開け方が前に行くのか、斜め45度に行くのかとか、あとはそのカホロ、そのステップにしても、こうずっと、こう、 かかとがずっと上がっていくものなのか、それをフットワーク、足のさばきを見るだけで、どこの流れ、どこの家系からのフラかってすぐわかるっていうふうに言われてるぐらい重要なので、やっぱりそのそこをミックスしないっていう、その血筋だったり、こうさっきのお茶でいくと、裏千家と表千家を混ぜてしまうみたいな感じですもんね。こう表千家だったら表千家のお手前がある。裏千家は裏千家のあるっていう。それと同じで、フラも実は、こう日本だとあんまり知られてないとは思うんですけど、やっぱりちゃんとその家系があって、どこの流れのフラかっていうこと、どこの島、どこの家系、どこの一族でも全然違ってきますよね。
でやっぱりそのウニキに関しては本当に今ウニキという言葉が、とても一人歩きしてしまってるというか、あまり深い意味をわからないまま、ある先生からウニキというものを授かれば自分がクムと呼んで、明日から教えていいんだよと。確かにそこはそうなんですけれども、そのプロセスというものがウニキと一言で言ってしまったらウニキなんですけれど、ウニキのプロセスですね。で、申し訳ないですけど、本当にどういうトレーニングをしたかとか、ウニキで実際どういうことをしたかっていうのは、これは本当に私たちは口外できないんですね。うん。だけど、本当に古式のやはりアンティマイキーが古代のそのリサーチをされて、古代から守られてきて、ずっと封印されてきたものをそこで解禁したと。で、その当時に、クムになられたのが、まあ私も関わったそのロバート・カジメロさんだったりとか、レイナー・ハイリさんもその一人だし、ね、ビッキー・タカミネ先生とか、マプワナ・デ・シルバさんとかも、そうそうたるメンバーで、今有名なクムフラのほとんどが、マイキーラインと言っても過言ではないぐらい、はい、数からすれば多いんですが、では、じゃあそこの方たちとアンティメイと何がどう違うかと言いますと、ここだけ私一つアンティが語らない方なので言っておきたいんですが、アンティマイキーは多分世の中が変わっていきながら、こういう伝統儀式とかも伝って、いずれは消えてなくなるという危惧をされていたんだと思うんですね。で、ある日新聞のですね、広告にクムフラをウニキのクラスをしますと。クムフラになりたい人募集中みたいにね、広告を出されたんですよ。で、そこで集まってきたのが今言ったようなそうそうたるメンバーで、で、その方たちはやはりフラのバックグラウンドをもうすでに持っていたり、他の先生から習っていたり、例えばそういうミュージシャンだったり、違うことをね、されてたり、そういう方たちがクムになれるなら、っていうことでトレーニングをされてクムフラになられた方たちがほとんどです。で、その中でアンティメイは、実はアンティメイには娘さんがいらして、で、娘さんがもともとはアンティマイキーのダンサーだったんですね。で、彼女はお母さんとしてその娘さんたちのフラにいつも付き合ってレッスンに来てたんですけれども、なぜか、やっぱりそこでフラの神様が、アンティマイキーをね、アンティメイをこっちに引っ張るように、仕向けたような感じですね。彼女が踊るようになったんですよ、娘さんたちと。で、そこで何年か、アンティマイキーとの、その、師弟関係があり、そして、ウニキになった時に、彼女は全然そこには行く予定もなく、もうどちらかというと、ちょっと離れたい感じだったんですけれど、まあ、アンティマイキーからお声掛けがあり、ウニキをしたというね、経緯がありまして、本当の、まあ、本当のとか嘘のっていう言葉が見つからないんですけれども、もう本当の核の部分のアンティマイキーラインにいらした、そしてクムになられた数少ない、クムなんですよ。
そうですよね。私もちょっとこういう、このインタビューの前に記事を読んでて、そのアンティメイが、アンティマイキーに、あなたも、腹を出しなさいって言われて、いや、アンティマイキーがね、生きてるうちは出せないって言った数日後にアンティマイキーが亡くなったっていう、その記事を読んで、はい、なんだかその、はーっていう、その、アンティメイが、どれだけアンティマイキーにこう、 近い存在だったかっていう、その本当の、もう、ね、その、つながりっていうのはすごく感じてしまったんですね。その運命的な、その、アンティマイキもすごく若くして亡くなってますよね、まだ。だから、本当にすごい、なんでしょうね。なんだかこう、すごいタイミングだったなっていうふうに。
そうなんです。だから、その時に、多分、電話での会話で、やっぱり、その、腹をしなさいって言われて、いや、今自分はそういうタイミングではないと。うん、でも、いずれは、そういう時が来たら、ね、例えばそういう、こう、アンティマイキーが、いなくなったら、できなくなったら、やってくれるわね、みたいなことに、まあ、約束をしてしまったと、彼女は、その時に。で、その約束をしてしまったことを未だに後悔されていて、だから、人から何か約束をされたときに、軽はずみに受けるんじゃないよっていうことを私たちは散々、私はこれで、このね、役目を一生、まあ、変な言い方ですけど、まあ、重荷を背負ったというか、その約束を一つしてしまったがために、私は人生フラに捧げて、未だに、これをやっているんだっていうことをね、よくおっしゃるんですよ。だから、軽はずみに受けるんじゃないよって、ね、よく言われるんですけれども、それぐらいすごいタイミングで約束をしてしまった。もうそれはもう本当に運命のいたずらとしか思えない。うん、でも、だから約束をしてしまったからこそ、アンティがいかにこの、うん、アンティマイキーからいただいたことを、形を変えずに伝えたいと思ってらっしゃるかっていうことが、もう私たちはもうその話になると涙なくして、もうアンティも必ずアンティマイキーの話をされるときは、涙を流されながら、うん、当時の言葉とかが、この耳元で聞こえるように、多分私たちに話してくださってるんだと思うんですよね。で、それを聞く私たちも、なんか、涙なくしては聞けなくて、で、それを聞いてしまうと、その、ビジネスだからとか、フラがこれが流行りだからとか、こっちがかっこいいからとか、ね、こういうフラが今の主流で求められてるとか、もう一切関係なくなるんですよね。フラって本当は何なのっていう。で、やっぱりアンティマイキーはフライズライフっていう言葉を残された有名な、ね、言葉がありますが、ね、フライズライフ、毎日ハブフラを踊ってるからフライズライフではない。人生そのものがフラであり、で、よくアンティメイが私たちに言うのは、フラチューズユーって言うんですよ。あなたがフラを選んでたのではなく、うん、今ここにあなたがいるのはフラがあなたを選んだんだっていう。でもそれを言われてしまうと、もう、みたいな、もう、ね、言葉にならないんですけど、フラに選ばれた私たちなんだっていうね、それが本当に選ばれし者である責任、うん、その光栄でもある反面、やっぱりフラが選んでくれた、組むとご縁を選んでもらえた、うん、って思うとね、やっぱり、なんだろう、軽くは扱えないというか、ごめんなさい。言葉にならないんですよね。本当にいい言葉が見つからない。そうやってもう本当に生きた人にしか、そこを通った人にしか多分わからないんじゃないかなとは思うんですけど。だから、やっぱり、うにきとかって、先生に私、うにきしたいですっていうものでは絶対ないし、私もたまたま間違ってアンティと喋りたいって言ったら、なんかドア開けられてしまったみたいな。うん、でも、私が決してうにきのクラスに入れてくださいなんて、口が裂けても言ってないですし、ましてや、お金を払って得るものではないんですね。
そうですね。そうですね。本当に、フラーがあなたを選ぶ。
そうなんです。
本当ですね。わあ、これ聞いてて、なんか本当にそのアンティマイキのその DVD のドキュメンタリー、私、もう、18年ぐらい持ち歩いてて、ちょうど、こう、ミレラニさんのインタビューしたいなと思ってたより、ちょっと前からずっと、3、4回目ぐらいで見てたよ。もうずっと何回か繰り返し見てて。だからこうね、今日こうやってそのお話、いろいろお伺いできてるっていうのは、本当になんだかね、こう、は、感無量というか、こう、私も一緒にミレラニさんの人生の、こう、フラ人生を、そのさっきの白いフクロウがあってね、ホワイロなってハワイ語で言います。 ますけど、その予兆というか、こう、日本語で言うと何が一番近いんでしょうかね。こう、お知らせっていうんですかね。
お知らせですかね。なんかメッセージですかね。
メッセージっていうのが本当に、そういう時にちゃんと現れて、そしてフラが、こう、ミイラニさんを選んだっていう、本当にその証だなって思うんですけど、そうしてそのクムフラとしての称号を得て、今の、こうミイラニさん、今後のミイラニさんは、こう、どんなことを今予定されてますか？
そうですね。まあ、今のね、話に続くんですけれども、まあ、私もね、実際、払うというふうに名付けるようになって、コンペティションに出たりとか、その生徒さんたちを踊らすということにね、集中した何年かもあったんですけれども、もともとマイキーラインの人たちは、あまりそういう、こう、競う、フラを使って競うということをね、されてない方が多いですね。で、アンティメイもしちゃいけないとはおっしゃりませんけれども、で、彼女自身が、メリモナークのジャッジをしたりとか、日本でもね、フラの大会、ケーキフラの大会のジャッジをされたりとか、されてますけれども、やっぱり、競うものではないっていうね、ところは、信念として持っていらっしゃると思うんですね。で、私もやっぱり何年かやっている中で、そしてアンティの教えに、忠実に、自分がこう進んでいくのに、コンペティションに出ている自分、そのために、生徒さんに教えてる自分のなんかやってることっていうのがだんだんとしっくり来なくなってきたんですね。でもコンペに出なくなって十何年、若干20年ぐらい経つんでしょうか。あ、20年も経たないか。まあ、うにきしてからなんで、まあ、うにきして数年ぐらいで、コンペに出るのをやめたんですね。うん、で、そこからやっぱりもちろんコンペに出なくなると生徒も激減しますし、本当に経済的にもなんかスタジオを借りるお金もままならないような、でもやっぱり真髄を教えたくてっていう感じで、その派手さがない分、本当に生徒さんたちは厳選されてくるわけですよ。本当のフラが知りたいという人にしか価値がないというかね、なんだつまんない地味なフラみたいに思われてしまう。その中でやっぱりこうスタイルを変えずに守ることを、まあ、この何年かしてきたわけなんですけど、まあ、最近の私のやっぱり目標としてはやっぱりそのフラがね、日本でとても流行ったので、やっぱりいろんな方がいらっしゃると思いますし、またハワイの先生方もたくさん日本で、教えられて、教育されているので、フラのことがわかる方がすごく増えて、それはすごく素晴らしいことではあるんですけれども、やっぱり私は私のアンティマイキーのスタイルとして、まあ、その、フラの原点に基づく、まあ、フラを人生、フラ is life として楽しめる方を、まずは、エデュケートしていくこと。うん。まあ、それが常に目標ではありますけれども、もう一つの私の最近の目標は、やっぱりそこにあるフラ哲学というんでしょうか、ハワイ哲学というか、ハワイの人たちが大切に持ってきた価値観でしたりね。まあ、哲学と呼ぶにふさわしいと思うんですけれども、やっぱり私が実際にこの、まあ何十年かのね、フラの道を経て、学んだことっていうのが、今の私が日々生きてることを支えてくれてると思うんですね。で、辛い時も乗り越えてこれたし、あと今も悩みがあってもすぐに解決できるのは、私の肩そばにいつもフラが寄り添っててくれるから、そこから知恵をもらって人生のいろんな山も越えることができたりとか。で、ってことは、フラを踊る人も踊らない人も、フラは踊らなくてもフラができるんじゃないかなって最近思ったんですね。なので、時々なんか、踊るだけがフラじゃないとか、ちょっとつぶやいてるんですけども、私はだからフラ哲学と呼びたくてですね。そのフラの哲学を、やっぱり踊りに興味がない方にも、その生き方として知っていただく間口を作っていきたいなというところがあって、やっぱりね、ハワイが好きな方たくさんいらっしゃるので、でもそれが必ずしもフラダンサーになりたいわけではなくて、見ることを楽しんだり、ウクレレを弾くことを楽しんだり、ハワイ語を興味持ったり、様々だと思うんですね。だけど、フラの何かと、こう、繋がってしまったら、やっぱりそれがあなた、だがね、フラに、フラ choose you なんですよ、ね。フラがあなたを選んでしまったっていう感じですね。なので、そういう方たちにね、やっぱりフラって何なんだって、踊らなくても フラの真髄を楽しむことができて、しかも皆さんの人生をより良くすることに、お役立てできるのかなって思ったら、なんかね、それをこう、たくさんの方とシェアしていきたいなっていうのが、今の目標。なんか死ぬまでできるかな、それならっていう感じなんですね。
じゃあ、こう、今、こう、直接フラを習いたい方は、日本の、こう、ミーラインさんのフラの、こう、神奈川県の川崎で主催されているハラウに、
そうです、
ね。ウェブサイトに行くっていうのが一番いい。
そう、フラハラウとして、習っていただきたい方は、私、支部とか持ってないので、もうさっきも言ったみたいに、本部だけでも本当一握りの人たちとやってるので、まあ、川崎に通っていただける方は、そのハラウとして、まあ、一応ね、クムフラが、在籍すればそこは払うと呼ばれるので、まあ、本当の意味での払うにね、入って学びたいなという方はそちらに来ていただいたり、あとはやっぱり、なんだろうな、払うには属せないけれども、フラのきちんとした、話が聞きたいよっていう人のためにね、やっぱりそういうことに悩んでらっしゃる方がいっぱいいらっしゃるのをちょっと知ったので、払うの垣根があると、やっぱりね、ここで習ってるのにこの先生にも習うっていうのはとても失礼なことだし、ありえないことなんですが、ちょっとワークショップ形式でですね、私はそこでは、まあ、一応クムフラは名乗ってますけれども、払うとは呼ばずに、ワークショップでそのハワイのことを深く知る、ワークショップをね、年にまあ日本の方に5回ぐらいの頻度で、ちょっとね、去年からコロナがあったりするので、オンライン講座にはなりますけど、そちらは、ラマクーハワイアンスタディエデュケーションと言って、やっぱそこも古典のフラを使いながら、踊ることが目的ではなくて、言葉を知ったり、あと、ちゃんとのやり方を知ったり、発音をやったり、本当、今日私がちょっともろもろ話したような、ちょっとフラと関係ないんじゃないっていうようなことまで含めて、そのフラ哲学みたいなことを学んでいただく場として設けてます。
わかりました。じゃあ、これ、ね、聞いてる皆さん、ぜひ番組の詳細欄にね、こちらのリンクをね、貼っておきますので、ぜひぜひご覧いただきたいなと思います。そして、ミイラニさんは、ポッドキャストを番組をやってらっしゃるってことで、ポッドキャスト番組がこれがミイラニの今日のハワイ語、ハワイ語カフェという番組名なんですけども、この番組についてちょっとご紹介いただけますか？
これからの時代、やはりクラブハウスとかで、ね、やっぱり音で聞く、はい、トモコさんもね、ずっとこうやってポッドキャストやってらっしゃるので、音によっての、まあ、メッセージ性というのをね、まあ、始まってはいたんだと思うんですけれども、だんだんと、その需要が増えてきてるのかなっていうふうにも、ちょっと感じまして、うん、やはり忙しい皆さんね、毎日過ごされてるので、何かしながら、会社に行く途中とか、はい、ちょっと掃除しながらとか、気軽にね、こう、ながらで聞けるものがあったらいいのかなと思って、ちょっとね、うん、やってみることにしてみました。
ああ、そうですか。こう、毎日今ね、こう、ハワイ語ということで、こう、いろんな、こう、フラを採点することのテーマもあったりとか、先日ね、こう、ハワイ島のメリモナークフラフェスティバルという、もうフラの大祭典という、こうね、フラのオリンピックとも言われているもので、その、フラを採点する、そういった、こう、どういうふうな基準なのかとか、あと、例のスタイルとか、例の歴史、カラカワ王、ハワイ王朝最後の王とか、のカラカワ王、こう、結構、こう、テーマに基づいていろいろお話しされてますね。
そうですね。まあ、その時のテーマであったりとか、なので、まあ、メリモナークのお話は、ちょうどメリモナークの放送に合わせて、うん、でもね、ネット配信で見ることができますので、それにまつわる お話をちょっとしておけば、見ながら皆さんが楽しんでいただけるかなという、こともありまして。で、今、カラカワのことをやっているのはですね、私がやっているズームレッスン、
はい、
ズームフラレッスンにちょっと絡めてまして、今月と来月は、カラカワの、を題材にした歌をやっているんですね。
うん、
なのでそこをもう、まあ、クラス取ってくださってる方も、くださらない方も、逆にね、お話を聞いて、じゃあ、フラに興味を持ってもらうとかね、いろんな方向から、まあ、フラって踊るだけではないので、そのハワイの歴史的なこととか文化的なことを、このポッドキャストで、お伝えしようと思っ で、なので、ワードは、メルマガと連携していて、メルマガに配信したワードを発音して、で、簡単な意味を言わせていただいてるんですけれども、すぐその後から今日のポッドキャストのお話ですっていうことで、その日のテーマを決めて、はい、うん、いただいてます。
本当にありがとうございました、今日は。
もうなんかね、
喋りすぎて。ね、ハワイ島でね、こう、大雨の中、ちょっと、バックグラウンドで音聞こえると思うんですけど、鳥とか大雨とかの。ああ、もう今日お話できて本当に嬉しかったです。今日は本当にありがとうございました。
本当に。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you so much for listening to The Pursuit of Happiness, Maya Gaja. 今回のエピソードいかがでしたでしょうか。ゲストの方のウェブサイトなどのリンク、そして好きなトモコとつながりたい方は番組詳細欄をご覧ください。このエピソードから何かのヒントやインスピレーションが皆さんにありますように。それでは次回まで、アローハ。